声の議会だより、令和2年2月1日発行、ナンバー208、編集と発行は大阪狭山市議会広報委員会です。大阪狭山市議会では、議会本会議での一般質問や委員会のやりとりなどを皆さんにお伝えするために、大阪狭山市議会だよりを発行しています。今回の議会だより、ナンバー208では、令和元年12月定例月議会の中で行われた代表質問、個人質問の質疑の内容や常任委員会の審査内容を要約してお知らせしています。声の議会だよりについてのご意見、ご感想は、議会事務局電話 366-0011、内線569までお問い合わせください。なお、お聞きになりました CD は、再び録音に使いますので、お送りしたケースに収め、宛名カードを裏返しにして、ポストに投函してください。声の議会だよりデイジー版は、一つの階層、レベル1で編集しています。目次、各代表質問、各個人質問、委員会審査のあらまし、可決した意見書の要旨、12月定例月議会で審査された案件と議決結果、議会報告会の報告、終わりの挨拶で、それぞれにページ番号をつけています。なお、代表質問と個人質問の質疑・答弁では、近畿大学は近大、近畿大学病院は近大病院、メルシー・フォー・狭山株式会社はメルシー社と適宜略称しています。目次、代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、1ページ。代表質問、公明党代表、久山佳代子、2ページ。代表質問、大阪維新の会代表、中野学、3ページ。代表質問、改新狭山代表、上谷元忠、4ページ。代表質問、清風クラブ代表、松井康介、5ページ。代表質問、未来創新代表、花田正文、6ページ。個人質問、北義夫、7ページ。個人質問、井上健太郎、8ページ。個人質問、山本久雄、9ページ。個人質問、深江陽子、10ページ。個人質問、鳥山武、11ページ。個人質問、西野茂嗣、12ページ。個人質問、橋正史、13ページ。個人質問、松尾匠、14ページ。委員会審査のあらまし、15ページ。建設構成常任委員会、総務文教常任委員会、予算決算常任委員会、意見書を可決しました、16ページ。12月定例月議会で審議された案件と議決結果、17ページ。議会報告会の報告、18ページ。終わりの挨拶、19ページ。目次、終わり。代表質問、日本共産党議員団代表、北村英二、1ページ。カジノ問題について、市長の見解を。問い、カジノは治安の悪化やギャンブル依存症の増加など、歓迎できるものではない。パチンコ、遊技場等、およびゲームセンターの建築の規制に関する条例を持つ、大阪狭山市長として反対表明をすべきでないか。答え、治安の悪化やギャンブル依存症などの認識はある。誘致自治体の丁寧な説明と的確な情報発信など、 市民の不安払拭と市民が不利益を被らないような十分な対策を講じていただきたいと考えている。18歳までの医療費助成について。問い、市長は2019年6月定例月議会で、子育て先進都市を目指して体制づくりはしっかりとしていきたい、特に子ども医療費助成を18歳まで伸ばすことは大きな魅力の一つであると認識していると表明している。同時に必要となる財政負担は現時点で見通せないと述べている。市民は女性拡充の署名も行い要望している。見解を伺う。答え、現時点の試算は女性等で約3840万円、システム改修費等の事務費で約360万円の財源確保が必要と見込んでいる。現在まとめている行財政改革において、恒久的な財源の見通しが立った時点で優先順位を含め判断したい。ため池太陽光発電事業に関して、問い、メルシー社と池の原濁り池での太陽光発電事業に関して、岩村財産区管理会も発足するなど、監査に基づく正常化がようやく進み始めた。進捗状況と今後の取り組みを明確にすることを求める。答え、濁り池の使用について、メルシー社が岩室財産区に対し、損害ないし損失の補填を行うことで和解することに、岩室財産区の同意を得た。一方で、平成30年12月から始めた本事業における契約締結交渉は、設備所有者の企業側の弁護士と契約等の正常化に向け交渉を進め、ようやく最終合意の確認が取れたところである。今後、正常化した上は、メルシー社の清算と解散の手続きを進める。近代病院移転後の跡地等に関して、問い、小児周産期医療を含む28診療科目の300床規模の病院と、南河内医療圏での3次救急医療の確保という基本方針は変わりがないか。答え、変わりはない。問い、跡地問題を近代任せにせず、例えば A 案、医療施設と介護、福祉の拠点づくり、B 案、医療機関と連携した研究施設の拠点づくり、C 案、地元中小商工業者の活性化につながる拠点づくり等々、町内にプロジェクトチームを設置し、本市の希望するまちづくりモデル案を持ち、協議に臨むべきである。見解を求める。答え、本市の重要案件であり、地権者との協議の状況も踏まえ、しかるべき体制で臨んでいく。高齢者からの要望について、問い、避難所となる体育館のトイレ改修、SNS などを使えない人への情報提供の工夫について、答え、トイレ改修は学校の大規模改修に合わせ、情報提供は丁寧にとそれぞれ努める。代表質問、公明党代表、久山佳代子、2ページ。近畿大学病院が移転した後の医療機関の確保について、問い、平成30年9月に締結された三者協定後、未だに病院が確保されたと聞こえてこない。いつになったら確保できるのか、見解を伺う。答え、令和元年8月と11月に大阪府庁に出向き、要望と意見交換を行った。移転後の本市における医療機能については、小児、周産期、救急医療など、市民にとって必要な医療機能が確保できるよう、また身近で安心して 医療を受けることができるよう、大阪府としての責務を果たしていただきたいことを要望した。令和5年の堺市への移転までには、多方面での様々な調整がなされると思うが、跡地への誘致が円滑に実現されるためにも、一定期間を要するものだと考えている。狭山ニュータウン地区に地域包括支援センターを、問い、高齢化の進展に伴い、多様な包括的支援を必要とする高齢者が増加している。高齢者が住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、狭山ニュータウン地区への地域包括支援センターの新設について伺う。答え、狭山ニュータウンは昭和44年に入居が始まって以来、50周年を迎える。現在、本市の高齢化率は 27.3% だが、狭山ニュータウン地区においては 39.5% と、他の地区と比べて高齢化が進んでおり、将来的にもさらに高齢化が進み、多様な包括的支援を必要とする高齢者が増えることが見込まれている。本市の地域包括支援センター運営協議会において、ご審議をいただいたところ、狭山ニュータウン地区への総合相談窓口として、地域包括支援センターの設置については必要性が高いこと、設置場所については、同地区中心部のコミュニティセンター内が適しているのではないか、また当該センターの分室機能として一体的に運営することが最も効率的で効果的であることなどの意見をいただいた。これらの意見をもとに、今後本市の地域包括ケアシステムを推進し、住み慣れた地域で安心して住み続けられるよう、また狭山ニュータウン地区の活性化にもつながるよう、狭山ニュータウン地区への地域包括支援センターの設置に向け、関係機関と調整をしながら検討を進めていきたいと考えている。災害備蓄品に液体ミルクの導入を。問い、2019年6月定例月議会での答弁において検討するとのことであったが、実際に導入が可能なのか見解を伺う。答え、液体ミルクはアレルギー対応はないものの、お湯などの確保が難しい災害時において、常温でそのまま乳児に飲ませることができることから、大阪府と府内市町村が南海トラフ巨大地震をはじめとした大規模災害時に必要な備蓄物資の品目や量を定めた今後の備蓄方針に基づき、来年度予算において、本市として粉ミルクの備蓄を必要と定められている。約26人が1日に飲用する分量 3560g のうち、一定割合の分量を購入していきたいと考えている。代表質問、大阪維新の会代表、中野学ぶ、3ページ。今後の行財政改革について、市税収入の大幅な伸びが見込めず、財政状況は大変厳しい。問い、行財政改革をどのように進めていくのか。答え、今年度中に令和2年度から令和6年度までの5年間を計画期間とする。大阪狭山市行財政改革推進プラン2020の策定に向け、作業を進めている。財政改革、行政改革、組織改革の3つの方向性に沿って改革に取り組んでいきたい。要望、毎年度の進捗状況を把握し、課題を洗い出し、社会情勢の変化に即した見直しを全庁一丸で、そして議員も改革に取り組まなければならない。問い、一般職の職員の 給料の地域手当 15% を見直す可能性について。答え、行財政改革の取り組みを一層推進させ、関係団体との協議を踏まえた上で、地域手当に特化せず、給与制度全体として適正に対応していきたい。要望、地域手当に特化せずに、給与制度全体として対応していくとのことなので、期待している。今後のまちづくりの展望について、問い、本市がより一層魅力的な町となるためには、現状に甘んじることなく、新たな構想に取り組まなければならない。現在の状況を伺う。答え、地域全体、あるいは地域ごとの課題、まちづくり市民会議からのご提言や、市民意識調査の結果等を踏まえ、新たなまちづくりの指針となる、第5次大阪狭山市総合計画を策定し、計画的にまちづくりに取り組む。要望、狭山ニュータウンの活性化はもとより、より広い視点から本市を展望していただき、周辺自治体との連携、協力を図りながら、新たな構想のもと、これからのまちづくりに取り組んでいただきたい。狭山池周辺、環境の活性化について、問い、大阪狭山市、水と緑のネットワーク構想においてのにぎわいを創出できる空間づくりをどのように考えているのか見解を求める。答え、狭山池公園、福池オアシス公園、狭山公園等を含めた緑の各周辺を民間事業者や関係団体と共存共栄しながら活力のあるまちづくりを目指す。また南北に伸びる河川沿いの遊歩道を整備し、ネットワーク化することで、お互いが歩いて会える街、交流できる街づくりを目指している。要望、桜を適宜剪定し、計画的な世代更新及び生育の健全化を図り、貴重な財産、観光資源の保全に努めること、冬はイルミネーション、春はライトアップ、スワンボート、花時計、ドッグラン、噴水、蓄光の遊歩道を、西除川からの歩道のフェンスに、子供の絵をパネルにして、ギャラリーに、居心地が良く、歩きたくなる街中、ウォーカブル都市の推進を求める。庁舎や公共施設の整備について、問い、今後の改修計画について、答え、今後は公共施設の再配置やその管理運営方法、あるいは新たな活用方策などを検討するため、町内における横断的な組織を構築する。問い、今後も市民の皆さんの意見を反映した計画を行うよう、要望する。代表質問。改新狭山代表、上谷元忠、4ページ。今後の大阪狭山市の財政について、問い、今後の改修計画について、答え、市税収入が伸び悩む中、増加する歳入の予定は見込まれず、歳出では社会保障関係経費や公共施設等の老朽化対策費の増加が続く中、財政運営の規律や目標を設定した上で、行財政基盤の確立を図る。要望、今後非常に厳しい財政状況が予想され、行財政組織の改革で数値的に具体的な歳出削減と、歳入増を目指す施策を強く展開することを期待する。狭山池橋下アンダーパス整備事業の経緯について、問い、今回の緑道整備について共通理解のもとで進められているのか疑問がある。答え、市広報誌、 7月号記載の図と異なることについては、わかりやすく立体的なイメージで示すため、平成30年3月時点の緑の基本計画に掲載しているものを引用したものである。アンダーパスの完成により、交通安全対策が図られ、今後の利用の幅が広がると考えている。安全に施設を利用できるよう、また狭山駅を中心とした町のにぎわいづくりにつながるよう、今後も維持管理に努める。意見、市広報誌7月号では、桜やクスノキがはっきりと見える。緑道整備と言いながら、貴重な樹木を伐採したということは、残念至極である。なぜあのような立派な桜の木を切ったのか、そのような予算があるのであれば、周りの草を買ってほしい。北東部の閉鎖されている部分を通れるようにすることにエネルギーを使ってはどうか、とのお叱りの声がある。近年の尋常でない雨の降り方から見ても、防災面での不安を指摘されている方もいた。防犯上の安全対策として、防護柵に照明を埋め込み、防犯カメラを設置するとのことであるが、カメラの設置が必要なところに人の行き交いを多くすることには矛盾を感じる。第2回、大鳥池太陽光発電パネル設置に関わる説明会で配布された資料について、問い、2回目の説明会において、図面を提示され、周辺住宅への反射はないと説明されたが、現実にある時期や限られた時間帯には反射がある。答え、太陽光パネルは西側の住宅に向くのでなく、南側に向いて約10度傾いた角度で設置している塔のことから、太陽光を全量的に反射させるものでないと説明したものである。太陽光パネルからの反射による直接的な被害が確認された場合、速やかに対応するよう、設備所有者へ指導する。要望、約10度傾いた角度で設置すると、太陽の光を垂直に近く受光することで、発電能率が上がるということで、それで反射が減ることは、甚だ疑問である。配布された図は、反射の時間帯、年間の特定の期間が省かれている。説明会に至る様々な不誠実な対応がこの問題の始まりであり、住民の意に沿った環境対策に取り組むことを求める。代表質問、清風クラブ代表松井康介5ページ、ソサエティ 5.0 時代に向けた本市の戦略について、AI、IoT、ビッグデータなど、第4次産業革命が経済社会に急激な変化をもたらし、国においても新しい令和の時代の成長戦略を大胆かつスピード感を持って進めていくと閣議決定され、マイナンバーカードの健康保険証としての利用やコンビニ交付が当たり前の社会が目の前に迫っている。問い、ソサエティ 5.0 社会の到来を見据えたスマート自治体の推進について。答え、多様化する行政ニーズを的確に捉え、市民サービスの維持、向上に努める。問い、令和2年度に予定されている消費活性化策、マイナポイントに対する本市の取り組み状況について。答え、マイナポイント獲得にはマイナンバーカードを用いてマイキープラットフォームにログインするためのマイキー ID を設定する必要がある。今後設定がスムーズに行えるよう窓口の体制整備等を行う。問い、マイナンバーカードを健康保険証として利用するための現在の取り組み状況について。 答え、国保システムの改修や周知に努めたい。問い、マイナンバーカード市区町村交付円滑化計画について。答え、来庁舎への申請勧奨、窓口でのタブレットを活用した申請サポート、平日夜間、休日の臨時交付窓口の開設等を予定している。意見、市民生活に直結するのは、消費活性化策において、一部報道で 25% ものポイントが還元されると報じられている点で、高齢者、障害者という情報弱者が不利益を被らないよう丁寧な周知を要望する。これからの教育行政について、学習指導要領が改正される。問い、読解力や情報活用能力、対話や協働を通じて、知識やアイデアを共有し、新しい解や納得解を生み出す力が必要と思うが、本市の考え方について、答え、ICT 機器を整備し、情報活用能力を高める。情報を的確に捉え、理解し、一人一人が自分の考えを発信することができるよう、主体的、対話的で深い学びとなるよう努めていく。問い、小中一貫校への移行について、答え、継続してより良い学習環境の確保を第一に考え、検討していく。問い、市民共同を進めるため、社会教育施設を市長部局で所管することについて、答え、教育委員会が所管していくことを基本として取り組みを進める。問い、総合的な探究の時間を利用し、災害訓練などを地域住民とともに実施することについて、答え、これまでの学校での取り組みを尊重しながら、地域連携による様々な防災の取り組み手法について認識を共有していく。要望、文部科学省が2012年度から始めた防災キャンプを実施してはどうか。農業用ため池の管理及び保全に関する法律について問い、本市には118余りのため池があるが、管理者や行政の役割は。答え、管理者はため池情報の届け出と日常の維持管理、行政は調査研究、情報提供等の必要な支援を行う。要望、離農や高齢化により管理者の責務を果たせない方もいる。下流に住む人々の安心、安全な暮らしを守るため、補助制度の強化を要望する。代表質問、未来創新代表、花田正文、6ページ。市職員の地域貢献について、問い、本市は市民共同のまちづくりを提唱しているが、市民からは職員との距離が遠く感じるとの意見もある。職員が地域に出て行き、課題を認識し、地域の方々と共に政策を考えることはできないか。答え、市民からのご意見は、市も必要性を認識している。第5次総合計画での地域別計画推進のためには、職員としても地域に入り、市民と共に町づくりを進めていくことが重要であると考えている。さまざまな場面で職員が地域に出かけるような仕組みの具現化を検討する。要望、職員が地域に出向き、市民と共に市の将来を語り合える間柄の関係を構築してほしい。また、地域のボランティアにも一個人として参加してほしい。防災への取り組みについて、問い、総合防災訓練の見直しについて、答え、市民のさらなる防災意識の高揚が図られるように、訓練するとともに、 より効果が期待できる訓練となるよう計画する。問い、実践型の災害対策本部運用訓練が必要では？答え、今後は定期的に行い、職員の防災力の向上を図っていく。問い、避難行動、要支援者対策について。答え、地域での顔の見える関係を構築できるよう、自主防災組織などの訓練支援、並びに平時からの地域コミュニティについての重要性を啓発する。問い、被災者用住居の民間賃貸住宅の媒介等に関する協定を結べないか。答え、民間事業者との協定について検討していく。問い、避難所に LGBTQ 等への配慮が必要では？答え、LGBTQ 等へ配慮について研究した上で考えていく。問い、災害モード宣言が前日に出された場合の対応について。答え、市のホームページや防災行政無線等で呼びかける。小中学校では翌日の臨時休業も含め検討し、通知文の配布や学校メールの配信、学校ホームページに掲載することで保護者に周知する。問い、気象庁が発表する情報と市が発令する情報が分かりにくいので対策が必要では？答え、避難に関する情報や防災気象情報等の防災情報を5段階の警戒レベルを用いて伝える。状況によっては広報車などで広報する。また、ヤフー株式会社と協定を締結した。問い、業務継続計画の取りまとめと連携、見直しが必要では、また、エンタープライズ、リスクマネジメントの実施やリスクオーナーの配置について。答え、業務継続計画において連携を意識した中で点検を行い、リスク等をさらに低減させることができないか検討し、必要に応じて見直す。問い、防災士資格を取得した市職員の活用状況について。答え、職員90名が防災士資格を取得している。研修を行い、スキルの向上を図り、地域の防災力を高める役割も担うよう努める。要望、地域防災計画は本市の防災の要である。近年よく聞く想定外という事態にならぬよう、また今回質問した事項はもちろんのこと、多岐にわたる項目を精査し、検証し、細かい視点を見逃さぬよう、計画の修正に取り組んでいただきたい。その他、母子健康手帳について質問しました。個人質問、北義雄、7ページ。空き家バンク制度について、問い、大阪版空き家バンクに、近隣市の富田林市や、河内長野市、藤井寺市の情報は掲載されているが、本市の情報はない。どうしてか。答え、空き家バンクの設置に向けて準備をしている段階である。空き家バンクの運営等に協力いただける関係団体と現在調整中であり、今年度中に方向性を定めていく。電柱の地中化について、問い、将来的には無電柱化を考えていかなくてはいけない。本市は無電柱化を推進しないのか。答え、無電柱化の推進については現時点では多額の費用を要する。長期的に見てさらなる低コスト化による費用負担の軽減や国及び大阪府の財政的な支援が拡充されるタイミングで、本市としても優先順位を整理した上で検討していく。通帳型読書記録帳について、問い、泉市の図書館では 銀行の ATM のような機械で通帳に印字できる仏訓通帳を子どもたちに無料で発行している。本誌も実施ができないか伺う。答え、本誌の図書館は希望する方に図書館オリジナルの読書手帳をお渡しし、読んだ本のタイトルなどをシールに打ち出し、読書履歴として記録できるものを実施したいと考えている。指定管理者と連携し、市民の読書活動が活発になるよう工夫していきたい。ランドセルの配布について、問い、茨城県日立市では、40年以上も前から、新小学1年生にランドセルを贈呈する取り組みを続けている。本誌もこの取り組みをしてはどうか、本誌の見解を伺う。答え、教育委員会としては、ランドセルの新入学児童への一斉配布は予定していないが、入学準備金の支給による経済的な支援を今後も継続していくとともに、お互いの違いを認め合う教育活動の推進に努めていく。個人質問、井上健太郎、8ページ。手話言語条例について、問い、市民・市民団体との意見交換の場で出されてきた課題や、福祉行政に求められる取り組みについて伺う。答え、取得レベルに応じた講座の開催、手話を教える機会の確保、手話通訳者の人材育成などの意見がある。職員への手話の研修など、各種施策に取り組み、障害福祉の推進に努める。要望、聴覚に障害のある方々が、暮らす、学ぶ、働くといった生活の場面で、手話を学ぶことができるよう、事業連携協定も視野に、市民協働をより推進することを求める。ニュータウンを流れる水路に、覆いをして憩える空間づくりを。答え、令和3年度に、改築更新基本計画の策定に向け取り組む。その中で、環境診断、広報検討等を行い、スポット的な上部活用による有効利用を含め、調査研究していく。意見、水路だけでなく、埋設された上下水道管も50年が経過した。一般的に、コンクリートの寿命は50年とされることから、これらの改修は必須である。調査研究から積極的に進めていただきたい。南中学校区内の小中学校4校の義務教育学校への統合について、答え、現時点で統合は考えていないが、大規模校化と小規模校化が同時に進行している状況にもあり、将来的な教育環境の不均衡による教育効果への影響が懸念される。学校規模の適正化については慎重に検討していきたい。意見、この答弁はこれからの学校園の在り方検討委員会において検討されたものではないことから、今後議論されることを求める。また、小中一貫型の併設学校についても検討されることを期待する。市民ふれあいの里の公園化の推進を。答え、管理運営体制の見直しや再整備において、施設の一元化を視野に入れたマネジメント体制も検討する必要があると感じている。個人質問、山本久雄、9ページ。市北部地域の活性化と市民ふれあいの里や休日診療所の活用について。問い、休日診療所の文化施設機能、市民ふれあいの里への風呂設備と管理棟の改修等について考えを伺う。答え、市民ふれあいの里の再整備に向けた検討を 進めたいと考えている。提案の趣旨も踏まえ、調査研究して行きたい。休日診療所は、診療目的外の文化施設としての利用は難しいと思われるが、地域活性化の拠点としての活用も検討したい。事業への AI の導入について、問い、子どもたちの事業への関心を高めるために、また一人一人に合わせた学力向上に AI が活用され始めている。そこで、事業への AI の導入について、本市の考えを伺う。答え、現時点では、すぐに AI を事業に導入することは考えていないが、先進事例の情報を収集し、AI や ICT など、これから目指すべき事業の在り方について研究していく。災害時における119番コールトリアージについて、問い、将来南海トラフ地震等の発生が危惧される中、大規模災害時の多種多様な119番通報へのトリアージの導入等について、本市の現状と対応を伺う。答え、通報内容により、人命最優先の緊急度を判断して出場順位を決定するなど、コールトリアージ同様の対応をしている。大規模災害発生時に、限られた消防資源を最大限に活用する通信指令体制の構築に努める。危険なバス停のチェックについて、問い、バス停に止まったバスの後部が横断歩道を塞ぐなど、バス停の危険性が指摘されている本市のバス停の現状と今後の対策を伺う。答え、本市内の180箇所のバス停の中で該当するバス停はないが、信号機がなく横断歩道に近いバス停は1箇所あった。今後必要に応じて啓発看板などの安全対策に努める。個人質問、深江陽子、10ページ。教員の長時間労働について、問い。教員の長時間労働は社会問題で、国が決めた変形労働時間制は、労働時間を学期中は増やし、夏休み中は減らすことで労働時間を平準化する制度であるが、夏休み中は研修や部活動で閑散期ではなく、自治体が条例で定めると教員との合意なく導入でき、長時間労働の固定化が危惧されるなどの問題があり、恒常的な時間外労働がある現状では、子育てや介護があれば仕事や生活に大きく影響すると考えるが、本制度導入について。答え、子育て世代の教員への影響や、繁忙期の長時間労働で、教員の疲弊が懸念され、慎重な論議が必要である。問い、本市教員の労働実態について。答え、長時間労働があり、時間外勤務の縮減が喫緊の課題である。問い、本市教員の長時間労働についての対策について。答え、在校時間の管理と意識改革、学校業務や部活動の適正化と勤務環境の改善の観点で複数の取り組みを推進する。要望、本制度は導入せず、国に教員定数法の改善を要望してほしい。業務削減や労働安全委員会設置等による労働環境の改善を要望する。本庁の休憩時間の消灯について、問い、節電のために庁舎1階以外は消灯し、職員は暗い室内での食事や休憩で、美味しさや楽しさが減退し、 リフレッシュできる環境ではない。消灯については再考すべきではないか。答え、地球温暖化対策として実施している。コスト削減や節電意識向上という効果もあり、継続する。要望、石炭火力発電を推進する国に対し、温暖化効果ガスの削減と、そのための法的整備を要望してほしい。さらに天気や季節に応じて、点灯するなどの工夫を強く要望する。社会教育センターのトイレ改修。問い、多目的トイレ以外は和式である。利用しやすい洋式にしてほしい。答え、洋式化には拡張工事が必要であり、対応を研究していく。教育施設改修計画の中で優先順位を見極める。個人質問、鳥山武史、11ページ。チャレンジする教育行政に。問い、学校を開き、地域とともに学校改革を求めて以来、一貫して学者融合を提唱してきた。第一期教育振興基本計画の成果と課題。今後の方向性と教育長の思いを伺う。答え、学習指導要領の改定により、新たな学びへの対応が求められている。地域全体で子どもの成長を支える新たな活動や仕組みづくりが必要と考えている。継続と創造が重要であり、チャレンジ思考で様々な取り組み創造したい。次期計画は目標を指標化し、周知に努めたい。要望、1、学校長の理解と予算。地域コーディネーターの育成が必要。2、早期の公務支援システムの全校導入と、本市教育委員会への提出物の削減。3、ボランティアリーダーの育成と、新たな社会教育団体の選定。4、教育長自ら出かける出前講座。5、教育委員会内部に学者融合の体制づくりの検討を求める。空き家等対策について、問い。空き家等対策計画によれば、不良度 D が10件など、総数499件ある。昨年の台風で被害を受けた林家等の不安は計り知れない。現況と今後の課題、方策について伺う。答え、第一義的には所有者に改善を求め、引き続き指導する。危険な場合、空き家等対策協議会で議論願う。要望、空き家バンクの来年度運用と配達証明付き内容証明郵便の活用を要望する。友好都市提携20周年について、問い、和歌山県日高川町との交流は発展的に継続している。今後の展望や方針の行政間協議が必要と考える。答え、20年先も相互交流が図れるよう、行政間の協議の場を設け、双方に発展的なものになるよう努める。要望、市民交流は大人から青少年の交流に変化した。上産湯川ふれあいの家は、友好締結のシンボルとし、1、支援方法を抜本的に再構築、2、山村留学の受け入れ、3、交流部隊支援の協議を要望する。事件が相次いだ SNS の危険性の周知についても質問しました。個人質問、西野茂嗣、12ページ。行政サービスの電子化について、問い、行財政改革や市民サービス向上のため、行政サービスの電子化が必要である。本市の取り組みを伺う。答え、予算的な制限が厳しくなる中、ICT を活用した 業務の見直しのもと、導入には多額の費用がかかるため、低コストで高機能、また拡張性の高いシステムの選定が必要である。全庁的な検討体制のもと取り組む。要望、AI 機能を有する工学的文字認識技術と事務の定型作業を自動化するシステムを組み合わせることで、業務量削減、業務の効率化が図れる。また自治体クラウドの導入はランニングコストの抑制につながる。連携する自治体とさらなる協議の推進、また市民の利便性を広げるため、各種手続きをスマートフォンなどで一括して行えるマイナポータルの推進を要望する。地域包括支援センターの市内南部への設置について、問い、進捗状況を伺う。答え、コミュニティセンター内に現在の地域包括支援センターの分室機能として設置することが最も効果的との意見があった。今後関係機関と調整しながら検討を進める。要望、堺市のように機関型包括支援センター及び地域包括支援センターをそれぞれ各区に設置されている体制や、地域包括支援センターの開庁時間の延長、組の起源や狭山の里での24時間体制の在宅介護支援センターの周知を要望する。子ども食堂への取り組みについて、問い、2019年7月、市内で子ども食堂を運営する団体も対象となる。子どもの居場所づくり推進事業費補助金制度が実現したが、現状を伺う。答え、居場所づくりに取り組む団体に、報奨費や会場使用料など、活動経費の一部を助成するもので、現在申請に向けて準備を進めている。今後は制度のさらなる周知に努める。要望、具体的な制度の活用事例を幅広く周知することを要望する。個人質問、橋正史、13ページ、行財政改革について、問い、節約には限度がある。支出を抑えること以上に、いかに税収を上げるかの取り組み、工夫が急務と考えるが、具体的な計画について伺う。答え、行財政改革を推進する。大阪狭山市行財政改革推進プラン2020の策定に向け、全庁的に取り組んでいる。引き続き、徹底的な無駄の削減や、業務を見直し、新たな財源確保に向けた調査、研究など行っていく。要望、市街化調整区域を見直し、宅地開発や事業所誘致を行い、増収につなげるなど、規制概念にとらわれないプランを作っていただきたい。就労支援について、問い、1月からハローワークインターネットサービスがリニューアルする。この機会に、総合的一体的な体制を確立すべきだが、本市の計画について伺う。答え、端末設置の需要等を調査研究していく。相談に来られた方の状況を把握し、庁内連携を強化し、就労支援に進めていく。要望、今の時点から市役所のあのコーナーに行けば、支援を受けられるという分かりやすい体制づくりを要望する。交通弱者の移動手段について、問い、運転免許を返納した高齢者や幼児を連れた保護者が安心して便利に移動できるまちづくりが必要である。循環バスの利便性向上のため、ルート間隔の見直しなど その検討状況について伺う。答え、市循環バスのルートなどの見直しについては、ニーズの把握と事業者との調整を図る必要があり、来年度には都市計画マスタープランの交通政策と連動し、アンケート調査を行い、調整していく予定である。要望、近代や手塚山学院大学の移転に伴う状況変化に対し心配もある。高齢者向け定期券の導入など、継続して知恵を絞っていただきたい。その他3点の質問も行いました。個人質問、松尾匠、14ページ。介護保険改定について、負担増とサービス低下にならぬように、これ以上の負担増はやめてほしいとの市民の声がある。厚生労働省はさらなる改悪を検討している。問い、要介護1と2を保険から外し、市の総合事業へ移行することについて、答え、国では総合事業へ移行が検討されている。介護の必要性が高い人は、専門的サービスが必要である。問い、ケアプラン作成の有料化について、答え、ケアマネージャーの処遇改善と合わせて、自己負担が検討されている。問い、施設入所者の補足給付の見直し。答え、補足給付は所得基準に不動産が加わる。問い、使用料の2割、3割負担の所得基準引き下げについて。答え、利用料基準の見直しが検討されている。これら4点は負担増やサービス低下とならないよう、国に要望する。問い、地域包括支援センターの増設について。答え、コミュニティセンターへの設置に向けて検討していく。水道事業の大阪広域水道企業団との統合について。問い、なぜ統合する方針か。答え、人口減少による収入減。施設老朽化による更新費用の増大、技術職員の確保に有効な方策と考えた。問い、メリットとデメリットは。答え、メリットは大阪府の補助金が10年間利用でき、コスト縮減により水道料金の値上げ幅を縮小できる。デメリットは聞いてない。問い、水道法、地方公営企業法から見た役割は。答え、企業の経済性を発揮し、公共の福祉を増進する。問い、市の財産の無償提供や長期見通しは。答え、無償提供で継承する、水道施設の強靭化を図り、安全安心な水の確保に努めていく。問い、市民への説明や情報提供は。答え、令和2年2月中旬に市内3カ所で報告会を開催する。市広報誌や市ホームページにも掲載する。市道金剛青葉ヶ丘線の整備について。問い、大阪狭山市駅の東側で一部歩道が整備された。今後の整備計画は、答え、用地の取得に向け、周辺状況に注視し、地権者との調整を行う。委員会審査のあらまし、15ページ。議案は常任委員会に付託され、審査しました。その中から主な議案を選び出してお知らせします。建設構成常任委員会。建設構成常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。次期介護保険改定についての意見書を国に提出することを求める請願。採択とする討論。 利用者負担が増えることでの生活への影響や、介護職員への処遇改善については、一定の理解はできる。しかし、高齢化や現役世代の急減という人口構造の中で、必要なサービスを提供していくと同時に、給付と負担のバランスを図りつつ、保険料、公費及び利用者負担の適切な組み合わせにより、世代間の公平性や制度の持続可能性を高めていくことが重要であることから、不採択。採択とする討論、ケアプランの有料化をやめること、要介護1、2の介護保険サービスから除外しないこと、介護サービス利用負担を2割から3割に引き上げないこと、および介護報酬の引き上げや介護職員の処遇改善を求めることは、安心して介護が受けられるようにという市民の当然の願いとして理解できることから、市議会として意見書を関係機関に提出することに賛同し、採択。審査の結果、不採択となりました。子どもの均等割を減免し、高すぎる国民健康保険料軽減を求める要望、不採択の意見、本市で独自に進めるとなれば、新たな財源を確保しなければならないため、不採択。引き続き、大阪府市長会を通して国に要望していくことを求める。採択の意見、収入に応じた保険料算出だけでなく、世帯の人数にかかる均等割や世帯ごとにかかる平等割により、協会健保や社会保険料と比べ、はるかに高い保険料となっている。収入がない18歳以下の子どもの均等割を減免すること、高すぎる国民健康保険料を引き下げること、市独自の減免を継続し、充実させること、保険料の抑制を目的に一般会計から繰り入れをすることは、高い保険料で苦しむ市民の声である。これらの要望を参考に、引き下げの努力をすることを求め、採択。審査の結果、不採択となりました。総務文教常任委員会。総務文教常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。和解、池尻、半田、東野、今熊、岩室、組の木財産区行政財産使用料条例、行政財産使用料条例、岩室、組の木財産区基金条例、継続審査の討論、グリーン水素シティ事業が拙速に進められた結果、異例の決算不認定などの混乱を招くこととなった、早急に進めるのではなく、慎重に取り組むことを要求し、継続審査、賛成の討論、関係住民との間で同意がされたことから正常化に向かう一歩となるものであり、賛成。審査の結果、可決となりました。大鳥池、環境整備の実施に対する要望について、趣旨採択の意見、地域住民と事業者であるメルシー社との間で話し合い、解決すべきである。その協議の場を持つよう、本市の立場を明確にし、事業者に対し指導を行うことを改めて要望する。また本市として、地域住民には今まで以上に真摯な対応をされることを望む。環境整備については、近隣住民との協議を進め、具体化を図っていく点において、趣旨採択。採択の意見、過去幾度となく請願や要望が提出され、2019年3月にやっと環境整備について一部採択された。しかしながらその後の具体的な対策がなく、今回の要望に至っている。住民に寄り添い、 実現できる対応策を考えていく必要があることから採択。審査の結果、趣旨採択となりました。予算決算常任委員会。予算決算常任委員会に付託された議案の審査の主な内容です。令和元年度、2019年度、岩室財産区特別会計予算、継続審査とする討論、岩室財産区行政財産使用料条例等と和解に関連するため、この予算についても継続審査を求める、賛成とする討論、ため池太陽光発電事業の正常化に向け予算計上されたことから賛成、賛成とする討論、行政財産使用許可に基づき使用料を適正に計上し、3割を一般会計に繰り入れ、これまでの岩室財産区で歳入すべき金額についても解決金として歳入されている。本来あるべき会計処理であることから賛成。審査の結果、可決となりました。令和元年度、2019年度、一般会計補正予算第7号、継続審査とする討論、岩室財産区行政財産使用料条例等と和解に関連するため、この予算についても継続審査を求める、賛成とする討論、岩室財産区特別会計予算に伴い、歳入の財源構成を実施するものである。これは、岩室財産区特別会計予算において、使用料を適正に計上し、3割を一般会計に繰り入れることとしたもので、本来あるべき会計処理である。今後も適正な会計処理を行うことを強く要望し賛成。審査の結果、可決となりました。意見書を可決しました。16ページ。煽り運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書。煽り運転による事件や事故が相次ぐ中、極めて悪質、危険な運転に対しては、厳正な対処を望む国民の声が高まっている。今や社会問題化している煽り運転の根絶に向け、厳罰化に向けた法改正の検討や、更新時講習などにおける教育のさらなる推進及び広報啓発活動などの強化など、安全安心な交通社会を構築するため、早急に取り組むことを強く求めるもの。令和元年、台風第19号等からの復旧、復興に向けた対策を求める意見書。台風第19号は、各地に甚大な被害をもたらし、台風第15号による被害の爪痕が残る地域では、追い打ちをかけるような事態となった。今後の生活支援、早期の住まいの確保、産業、なりわいの支援など、被災者に寄り添った支援が求められており、ソフト、ハード、両面にわたる復旧・復興に向けた総合的な支援策を強力に講じることを強く求めるもの、スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書。農林水産業や食品産業の現場では、依然として人手に頼る作業や、熟練者でなければできない作業が多く、省力化、人手の確保、負担の軽減が大きな課題となっている。こうした状況を打破するため、政府は2022年度までに、農業新技術の現場実装推進プログラムに即した取り組みを進めようとしている。このプログラムが農業者だけでなく、企業、研究機関、 行政機関などの関係者とともに推進できるよう求めるもの。12月定例月議会で審議された案件と議決結果、17ページ、人事案件、固定資産評価審査委員会の委員の選任、同意全員。条例、火災予防条例の一部改正、下水道条例の一部改正、池尻、半田、東野、今熊、岩室、組の木、財産区、行政財産使用条例、行政財産使用条例、岩室、組の木、財産区、基金条例、可決全員、その他の議案、土地改良事業の施行、和解、可決全員、令和元年度予算、令和元年度、岩室、財産区特別会計予算、可決全員。令和元年度補正予算、一般会計補正予算、第6号、国民健康保険特別会計補正予算、第2号、池尻財産区特別会計補正予算、第3号、今熊財産区特別会計補正予算、第1号、組の木財産区特別会計補正予算、第1号、一般会計補正予算、第7号、可決全員。請願、次期介護保険改定についての意見書を国に提出することを求める請願、不採択多数。年金の毎月支給を求める意見書を国に提出することに関する請願、不採択多数。加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願、不採択多数。要望、子どもの均等割を減免し、高すぎる国民健康保険料軽減を求める要望、不採択多数。大鳥池環境整備の実施に対する要望、趣旨採択多数。意見書、煽り運転に対する厳罰化とさらなる対策の強化を求める意見書、令和元年台風第19号からの復旧復興に向けた対策を求める意見書、スマート農業の実現による競争力強化の加速を求める意見書、採択全員。継続審査、子どもの医療費助成を18歳まで拡充を求める請願、継続審査多数。議会報告会の報告、18ページ。令和元年11月17日日曜日、議会報告会を開催しました。市役所第1・第2会議室にて、地区長会及び大阪狭山市 PTA 連絡協議会のご協力のもと開催しました。第1部の議会の報告では、平成30年度、2018年度、一般会計決算や特別会計決算、条例等の審査状況など、12月定例月議会の内容について報告しました。第2部の意見交換会では、地域の安心安全と地域の活性化、防災・防犯、交通・通学路の安全、自治会、PTA の活性などをテーマに、3グループに分かれて、ご参加いただいた皆様に、自由に意見を述べていただきました。数多くのご意見をお聞きし、意見交換会の最後に取りまとめてグループごとに発表しました。この意見交換会で上がった意見、要望など、主なものとしては、見守り隊の高齢化により、協力してくださる方が減ってきている。 ハード面の強化も必要であり、防犯カメラ等の設置を求める。PTA の方々にも見守り隊の協力をしてもらえないか考えている。通学路のグリーンベルトの劣化や通行幅の狭い場所、また道路の溝に蓋がない場所では、子どもや自転車がはまる危険があり、改善してほしい。子ども見守り隊や防犯委員が多く、本市の安心安全に対する活動は進んでいる。府内で一番安心安全な町を目指そうというフラッグを掲げて、さまざまな取り組みをしてはどうか。大阪狭山市駅の踏切は、通勤通学の時間帯には人や車が集中し、大変危険である。車の渋滞がひどい場所が多々あり、通学路として危険である。歩道の設置や道路の拡幅などの対策をしてほしい。登校時は見守り隊の方がいてくれているが、下校時の安全確保について考えていく必要がある。住宅開発により交通量がどんどん増加している。通学路の点検などを行ってはどうか。地震などの災害時に一人暮らしの方や高齢者など支援が必要な方に対する取り組みについて、今後訓練していく必要がある。地区会、自治会、見守り隊、自主防災組織など、すべてにおいて高齢化が進み、引き継ぐ人がいない。自治会や地区会への加入の啓発を行っているが、役員のなり手が少なく、個々の負担が増してきている。自治会の取り組みが活発な地域と、そうでない地域があり、地域によって差があるように感じる。台風により、池に設置された太陽光パネルがめくれ上がり、周辺住民は怖い思いをした。その後の経過や対策について、報告を徹底してほしい。市の広報が下手だと感じる。役所、円卓、自治会の連絡が取れていないのではないか、などでした。これら議会報告会でいただきましたご意見、ご要望などについては、本市の行政側に対して必要なものはお伝えし、各議員の議会質問などの参考とさせていただくとともに、本市議会の活動をさらに充実するために活用させていただきます。終わりの挨拶、19ページ。以上で声の議会だより、ナンバー208を終わります。なお、声の議会だよりの音声役は、朗読ボランティアグループ、タンポポの大竹幸子でした。それでは、次号までお元気で、さようなら。